ポッドキャストミュージックプログラム、これ食えますか。こんばんは、クリス・ペプラです。
バブル B
ミニのこれ食えますか。これ食えますか。
はい、はい、何ですか昨日
なんでクリス・ペプラのモノマネしたんだっけあ、そうだ、ゲストの方はね、この後ちょっと話しますけど、う
ん、クリス・ペプラがゲストなんですか今日。
今日はクリス・ペプラですよ。あ、
本人来ちゃうんですか。ついに、
ついにクリス・ペプラがこれから登場、
じゃあクリス・ペプラじゃなかったとしてもクリス・ペプラのモノマネは絶対入ってくるってことですかこれ。
あ、もちろんそうですよ。
マジで、
あのゲストのクリス・ペプラさんですって言って入ってきますから。
あ、じゃあ、あの
クリス・ペプラじゃないですよ。
じゃない、分かった。
ないですけども、
クリス・ペプラ本人来るわけないじゃないですか、うん、でもクリス・ペプラそっくりの何かは来るんですか。
クリス・ペプラさんが来ますよ。
マジですかそれはちょっと楽しみですね。
クリス・ペプラファミリーズが来ますよ。
ファミリーだ。ファミリー気づいてるんですか。キンちゃんファミリーみたいな感じで、うん、
間違いないです。
間違いないですか。
まあ、ちょっとね、はい、まあ、ゲストの呼び出しまだ先なんで、ちょっとお楽しみにということで。
こんだけ振っといて、まだちょっと待た
せないかないっていうね。一応フリートーク挟まないと。番組の提供なしませんから。
フリーでも挟まないな。
忘れた頃にクリス・ペプラ来ますよ。
さっき言ってたわっていう。はい、マジで。
そんなわけでね、はい、59回目ですか。
59ですか。
いや、59ですね。いや、まだ調子悪いですけど。
調子悪いですか。
インフルエンザで。皆さんどうですか、うん、1月の末ぐらいがね、うん、あのインフルエンザピークだってみんな言ってましたけども。
あ、流行ったってことですか。
流行ったってこと、うん、だからまあこの放送が2月何日だっけ、
う
ん、
2月
もうだからピークは終わってるのかな、うんうん、まあ今絶賛インフルエンザの人もいると思いますけど、うん、いやきついね。
きつかった。
うん、あのね、うん、正月明けで、はい、まあ、8日から仕事始めようかなと思って、うん、まあ、8日ぐらいかな、
うん、
にパソコン新調っていうか、まあ、マザーボードとか CPU だけちょっと新しくして、
はいはいはい、
うん、でよしこれからバリバリ働くぞって言って、うん、翌日に熱が39度5分出ましたね。
うわ、うん、うわ、どうなる、そんな出たらどうなるんですか体調は。
まず関節バッキバキ、
う
ん、でもう動けないんですよ、
うん、
もう動くともうすぐしゃがんじゃう状態で、
う
ん、つってもこれ確実にインフルだから、うん、少しでもちょっとあれ熱下げて、うん、とにかく病院行こうと思って、うんうん、まずロキソニンを飲んじゃうんですよ。
ロキソニン、
うん、はいはい、で37度ぐらいまで無理やり下げて、
うんうんうん、
ちょっと動けるようになったから病院行って、うん、でインフルエンザですって言われて、
うん、
俺その時ね、うん、致命的にミスをしてるんだけど、インフルエンザっていうのは熱下げちゃいけないんですよ。
ああそうなんですか、
うんうん、あれだから体が熱を出すっていうのは結局インフルエンザのウイルスと戦ってるんです
よ、うんうんうんうん、
インフルエンザのウイルスを殺すために熱を上げてるんで、
はいはい、
だから熱を下げちゃうとね、うん、なかなか死ななくて長引いちゃうんですよね、うんうんうん、でまあ病院で薬打ってっていうか、まあ、うん、今吸入器吸入4回ぐらいして、うん、それで終わりなんですけども、うん、なんでニヤニヤしたんだ
さっきの振りが気になってしょうがない、
うん、それはちょっと後の楽しみ取っておこうよちょっと病気の話でテンション下げておこうよ
どう思っていくんかな、うん、これみたいな、
うん、でそっから1週間寝込んでまして、
は
い、いやーほんとね、うん、独身40男の、うん、一人暮らしなんだよあれすれえな
まともに聞いてられないじゃん気になって
て、まあ、早く切り上げるよ、
はいはいはい、
大変でしたって話をしたいだけなんだよ
でもなんか変な夢とか見ました。
変、いや、ずっと夢見てるような感じなんだ、
ね、ずっと夢見てる、
うんうん、なんかしょっちゅうねエンジェルさんが出てきて、ね、
夢の中でも出てくるんだ、
うん、でミディさんローマの話しましょうよとか言って、いや俺ローマ行ったことないからみたいな熱にうううなされながらって
なんだろうね
それ、夢にも出てくるっていうね、
エンジェル G が
うん、あとあれだなポストをガンガン殴ってる夢とかエンジョーさん手が血だらけだよとか言って、うん、いいんすよこのポストはとかね、
そのエンジョー氏がいたんですよ。
そんな夢を見てました、うん、
ポストをガンガン殴って
これ全然嘘でもないから本当にそうなんで
フロイド的にはどういう意味なんでしょうかね。
いや、なんか全く意味ない、エンジョー氏に浴場してるんですよ多分セックスシンボルとして。
なるほどね、
うん、で7日間、うん、全く動けず、で熱下がってもずっと調子悪くてね、
うん、
でふと思い出したんですけど、うん、俺年明けでねおみくじ引いて、
はい、
そこのおみくじに病のところがね、うん、病長引くって書いてあったんで当たってんだっていう
突然、うん、おみくじ引いて突然インフルエンザ当たった
当たったっていうそういう話。
なるほど、うん、長引くっていうとインフルエンザって大体1週間ぐらいかかるもんですよね。
普通はでも5日間隔離だって、
うん、
隔離っていうか、まあ、自主隔離ね、
はいはいはいはい、
だから子供いる人とかだったら本当ホテルとか取って、うん、ビジネスホテルで一人でうんうんなってなくちゃいけないっていう、
うわ
ね、意外と簡単にかかる病気だけど重いっていう、
ね、
うん、
重い、
うん、伝染病ですからねあれも、うん、まあ、本当ねくれぐれもインフルエンザ気をつけてください皆さん。
予防接種をして、まあ、うがい手洗い
って、ね、それが一番いいんだよね。予防接種しておくのが一番いいんだけど、うん、はいはい、予防接種でインフルエンザにかかる人もいるからね中に、まあね、あれは当たり外れあるから、
うん、あれ 100% 防げるわけじゃないですからね、
うんうん、2割ぐらいやっぱねインフルエンザに普通になるらしいですよ、
は
い、
あ、そうですか、
うん、
あ、やっぱ
勝てなくて、
せっかくやったのに、
だからまあ体調を整えて、
うん
うんうん、調子いい時に打ちに行くのが一番いいんでしょうね、
うん
うん、
まあでもなった方がしょうがないですね。
まあ、なったのはしょうがないけど、
ね、
まあ、俺もそんな感じだったからね、別に予防注射打たなくてもいいやと思ってなってみたら打っときゃよかったって、
はいはい、まあね、
うん、
僕もだって先週体調悪かったですからね。
風邪ですか？
あ、違うわ、あの1月の最初の放送でね、
うん、
あのレードギグで撮った時に、
うん、
風邪
ひいてて、あ、そうか、あの時の体調悪そうだった、ね、
そうそうそう、ずっと寒気がしてて鼻血止まんないみたいな感じで、う
ん
う
ん、すぐ帰ったもんね。
そうそうそう、
あの後面白かったのに。
あ、そう、
うん、収録終わった後に、うん、あのラバク の, あのメンツと、うん、みんなで飲んだって4人だと、うん、あのレイドギーグの店長と5人でワイワイ飲んでたんだけど、
はいはい
はい、まあここじゃ話せない話ばっかり
そうなの、
ありましたね。
ありましたか。
重さんもいたんだ、
うんうんうん、
で重さんが、うん、これ話していいのかな、でも重さんに口止めされてんな
そう、
うん、これ収録終わったら後で話す、
うん、
ちょっとねいろいろ面白い話がありました。
あ、そうですか、
うんうん、残念、あのね現場にね来てくれたらね話せんだけどね、うんうん、だから公開収録に来ないお前らが悪い
悪者扱いされた
公開収録来たらね絶対、うん、ラジオじゃ話せない話いっぱいあるからね
でもそれは公開禁止でしょ、もちろん
当たり前ですよ、
ね、
っていうか、うん、重さに多分怒られるから
そうですよね、
はい
はい、
まあ、ぜひ公開収録も毎回やってますんで遊びに来てくださいということで、
はい
はい、さあそろそろゲストですね、ええ、ビッグゲストですよ
ビッグゲストが
自己紹介していただきましょうか、
はい、
どうぞJWAVE のあクリス・ペプラー、 ごめんなさい、あのすいません、できませんでした。シルバニアファミリーです、すいません。はい、はいはい、クリス・ペプラーさんに来ていただきましたいや、あの昨日あの よく思い出したら俺見てたのって、はい、JWAVE のやつじゃなくて、
はい、
英語で喋らないと思うだの、うん、クリス・ペプラーだったんで、
もう聞いてる人なんで朝っぽらがあんのよくわからない人が出てきてクリス・ペプラーですって言って、はい、英語で喋らないとの方で
そうそうです
説明しましょう、今日のゲストは、はい、シルバニアンファミリー
さん、はい、どうも、
はい、はい、どうもよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いしますすいません、なんかもうグダグダになっちゃって、
が要はそのコレクエ出演ってことで、
はい、
ラジオを聞いとこうっていうんで、なぜか聞いたのがクリス・ペプラーだったっていう。
そうですねラジオのイメージはやっぱクリス・ペプラーのイメージがすごいあるんで、
全く違う番組だから、まあ、ある意味正しいですよ、クリス・ペプラーを聞いたっていう、
うん、
はい、
うん
うん、
というわけでクリス・ペプラーに扮して今日は来ていただけたわけですけど
でクリス・ペプラーのでも何を聞いたんですか、その、
はい、
英語で。
そうなんですよ、なんかラジオを多分最初聞いたと思うんですけど、
はいはいはい、
思い出して記憶に残ってるのが完全に英語で喋ら、うん、NHK の
英語で喋ら
ないと、うん、で、うん、クリス・ペプラーがなんか流暢な英語を喋ってる動画を永遠と見てたんで、
う
ん、
動画
動画
えもうラジオですらなくなっちゃうんですか、動画ですらないです
全く関係ないところに落ちてちゃった
YouTube でクリス・ペプラーってこう検索してこう出てくるやつを、は
い、
英語で喋らないとか出てきて、
ラジオイコールやっぱクリス・ペプラーイコールラジオってイメージ、あでもそうですね、自分もうん、そう、うん、
あってことは AM 世代ではない、俺もそうですよ、う
ん、いやでもほらやっぱラジオって言うと伊集院光とかさ、
クリス・ペプラーじゃないの
あれなんだあれ俺の仲間いねえんだかオールダラ日本とか聞いて育ったジャンクとか聞いて育った世代じゃないの
まあもちろんそうじゃない、
三宅裕二世代じゃないの、吉田照美世代じゃない、テルテルワイド世代じゃな い,
いやもちろんオールダラ日本聞いて育ちましたけどね、
高田文雄聞いて、
高田文雄聞いてまあ、まあでもクリス・ペプラー の, その J-WAVE 感みたいなのも、まあ、ある意味ラジオ、
まああれもラジオです
よね、 FM 感っていうか、うん、
あのでも我々サブカル系が結構毛嫌いする方の、
うん、リア充だ
リア充が聞くためのラジオ、BFM とか J-WAVE とか、
クリス・ペプラーの番組はリア充が聞くものだ
そうだろ
そういうことだ、
そんなサブカル好きは聞かないって
聞かない、
うん、
もしかしたら俺リア充方面でした、
リア充
です、リア充方面だ、
確実にリア充でしょ
ありがとうございます、
リア充ですねはい、じゃあ今日はシルバニアファミリーさんなんですけども、
はい、
まあ、クリス・ペプラー話ももうそこそこにしてお
きましょう、
まず どんな方なのかっていうところが入っていきたいんですけども、
クリス・ペプラーではないんです、
クリス・ペプラーではない
憧れてはいますけど、
憧れて
は
いますけども
クリス・ペプラーに憧れてどんな活動をされてるんでしょう
まだ引っ張るな、
そこそこにって言ったのさっき
も
あ、活動的にはやっぱ、はい、はい、クリックハウスとか、まあ、最近は2ステップ UK ガラージっていうのが好きで、うん、作って、まあ、はい、いろんなネットレーベル界隈っていうところで曲とか出してたりはする、うん、はい、そうですね、してますね、はい、
トラックメーカーですね、
トラックメーカーですね、はい、クリックハウスっていうジャンルっていうのはどういう音楽なんですか？
なんか元々ある例えばそのサンプリングって文化があるじゃないですか、ね、それは結構フレーズとかをなんか長めに撮ったりとか、
1小節、2小節、4小節
って、
は
い、それをなんかもっとすごく細かくして一拍に、そうです、うん、足りないようなところ、うん、あっとか、うっ、ん、とか、そうです、
あのとかばっかりとか、
はい、まさにクリックですね。
そうです、そうです、うん、それをなんか並べて曲を作ったりとかっていう、うん、そうですね、そういうジャンル、
そうです、僕はそのシルバニアさんの曲を何曲か聴かせてもらったんですけど、うん、細かいサンプルが
こう短いディケイのない音で構成されてるんです、
構成されて、うん、リズムも複雑に入り組んで、うん、ね、凝ったリズムが、うん、つい踊りたくなってしまうグルービー、
今のダンスミュージック、ダンスミュージック最前線、
素敵なグルーブが、
うん、ありがとう
ございます、素敵なグルーブが、
クリス・ペプラーも絶賛
クリス・ペプラーまだ引っ張る、
クリス・ハウス
クリス・ハウスこのクリス・ペプラーネタの曲一曲作りたい、
作りたいですねクリス・ペプラー今柴田教授みたいになっちゃった
音楽作り始めた時からそういう感じだったんですか？
あ、最初はなんかヒップホップとか、そういうなんかのを作ってたんですけど、グチョンに、あのグチョン、
グチョン、サバカンレコード、
はい、サバカンレコード
代表
のグチョン、グチョンにちょっとあの、うん、アクフェンっていうアーティストがいて、はい、それを聴かせてもらって、はい、なんか衝撃的、あ、これすごいな、こういうのやりたいなと思ってから、ずっと結構そういう細かくネタを刻んで、並べ替えて作ったりとかっていう、
アクフェン良かったですね、かっこよかったですね、マイウェイアルバム、
そうですね、マイウェイだけしか聴いてないですけど、
あれしか出てないんじゃないですか、あのアルバムって、
多分アルバムはあれだけだったと思います、
あと EP とかでバラバラ出てる、
うん、
あれ僕も当時ハマりましたね。
アクフェンっていう方がオリジネーターになるのかな、クリカウス、
うん、まあ流行ったっていうか、もっと前に言ったかもしれないですけど、うん、まあ
ちょっと一時クリカウスハマってたことありましたね、バブリー、
うん、すごいキャッチーなんですよ、アクフェンっていう人のサウンドは、分かりやすいし、かつ凝ってるなっていうのがすぐ思う、分かるし、
すごい手間暇かかってるけど、
そうなんかこれ作れって言われたら嫌だなっていう、
ああ大変そう
大変そうっていうね、
うん
うん、でもかっこいいなみたいなんで、
うん、
もう2003、4年ぐらいですよね、あれ、
そうですね、
あ、結構前だった、結構前ですよ、
はい、
まあ確かにアクフェン好きそうだなっていうサウンド、
現代のアクフェン、
和製アクフェン
和製アクフェン
いや、もうそう言ってもらえると嬉しいですけどね、
でそっからその、
はい、
今のスタイルに、
そうですね、はい、
うん、
今は2ステップ UK ガラージっていう、はい、なんかその、うん、あっちの UK イギリスでなんか生まれたジャンルなんですけど、
うん、
ちょっとハウスをまさちょっと早くして、
う
ん、でまあなんか声ネタというか、
うん、
歌っぽい感じの、
うんうん、
今回の収録にあたってちょっと音源聞かせていただいたんですけども、
はい、
決定的に違うところ、
うん、
本場のまあ本場っていうのも何なのかもしれないけど、本来のまあクリックハウスと決定的に違うのはアニメボイスのサンプリング必ず入ってるっていう、
あ、そうですね、はい、うん、
そこが今のまあ秋葉、モグラ周りですね、
うん、
とかにすごいバッチリハマってるなと思ったんですけども、うん、
そうですね、もともとアニメすごい好きでよく見たりとかしてたんで、
うん、
でなんかあのアクフェンみたいな曲を作ろうと思った時も、
うん、
あの普通のサンプリングとかしてると飽きちゃう、
うん、
でなんかどうせなら好きなものでやってみたら面白いかなと思って、うん、
はいはい、
でアニメだったら、
うん、
もういくらでもいけると、
ただもう何のアニメかすら分かんない分かんない状態なんだけどね、もちろん、クリックハウスだからみんな短いんだけど、
はい、
確実にアニメボイスなんだけど何かは分からない、
何かは分からない、
うんうん、そこがね面白い、
シュレッダーにかけた後の漫画みたいな
バラバラに行く
何の漫画か分かんないけど、
そうアニメが記号化されてるのが面白いなと思って、うん、ね、
アニメがあっとかイッとかしか残ってない、
そうアニメボイスってすごいよね、あんだけ細かく切ってもアニメボイスって分かんだもん、
何でしょうね、声優さんの声の倍音、
ね、
倍音構造、
倍音構造
なんでしょうかね、
普通の声じゃないんだ、
普通の声じゃない、
普通の声じゃないんだ、
普通の声じゃないんだ、
おかしい声が、
うん、日本という土壌でしか生まれない声なんだいやこれね、ふざけた話だけどね、意外と重要なところなんです、そこ、
いやかもしれないです、うん、すぐ聞いてあーだけで分かるっていうのは、うん、倍音が独特だからですよね、うん、
でそれが海外にこれが行ったとしたら、
うんう
ん、なんだこの 声はってなるわけじゃないですか、
まあね、
うん、海外の人聞いたことないわけだから、うん、そういうよっぽどアニメファンとかじゃなくて、そういうとこはまあシルバニアンファミリーズの悪、うん、個性になってんのかなと思いましたね、うん、
シンセの音として使うみたいなサンプリングのリズムの一部かなと使って、うん、そういう感じですよね。
アニメボイスのサンプリングっていうのはまあね、ナードコア時代からいろいろたくさんありますけども、うんうんうんうん、それはでもセリフだからね、やっぱり、うん、このアニメのここのシーンのこのセリフいいからサンプリングしようとか、うんうんうん、記号として扱ってる方はあんまりいなかったと思うんですよ、うんうん、完全に音源として扱ってるところが、うんうん、切り口が新しいなと、
うんうんうん、音楽へのなんだろう最初の、はい、出会いとかどの辺に遡ります？
やっぱりクリス・ペプラのラジオ
でクリス・ペプラ
あその時は多分クリス・ペプラではなかったと思うんですけど、うん、音楽としてちゃんとそのなんか J-POP とか買い始めたのは、はい、多分 NHKFM、うん、昔ミュージックスクエアって番組があって、
はいはいはい、
あれを結構その友達とかで聞いて、うん、テープ交換したりとかしてて、う
ん、最初に音楽あいいなと思った音楽ってなんだか覚えてます？
あそうですね、聖剣伝説2のあれの
ゲームミュージック
初めて買った時にすげえな、
92、3年
多分そう、
それぐらい、
うん、多分そうだと思うんですけど、うん、
ゲームミュージックからこう音楽に傾倒っていうかなんていうかな、はい、興味持ち始めた。
あそうっすね、音楽に興味持ち始めたのは、うん、そのもうちょっと後になるんですけど、
もちろん、
うん、はい、うん、そうですね、うん、ビートマニア、
ビーマニー、
はい、
やっぱりビーマニー世代です、
そっち行きましたか、はい、それでやっぱりあ面白いなと思って、
はいはいはいはい、音ゲーから入って、は
い、うん、いよいよ定番化してきましたね。
音ゲーから入る
クリエイター、音ゲーから入ってくるクリエイターも普通になりましたね。うん、
ねえ、うん、本当に音ゲーってすごいですね。
すごいですよ。
うんうん、で今でも音ゲーはやってます？
いや今はもうあの鍵盤7個になっちゃった時点で、うん、もう目が追っつかなくなって、
うん、なんか今すごいぞんね。
すごいですよね。
そっかそっか。うん、昔少なかったんですか、あれって
5弦、
5弦
です
よね、5弦だった、はいは
い、であのなんかスクラッチとかも前なかったような気がしたけど、
あ、スクラッチ
スクラッチ最初からあった、
はいはい、
スクラッチと5弦ぐらいだったのかな、
スクラッチと5弦か、うん、そうか、ビートマニアあれって7の 2DX から増えたの、
そうですそうですそうです、
う
ん、
あそうか、
結構ね、うん、あのゲーム自体昔からあるのよ、
ありますね、
俺がだって20歳ぐらいの時にもうすでにあった
から、ね、15年ぐらい前からありますよあれ、
いやもっと前、
もっと前
が20歳ぐらいの時、20年ぐらい前、
そんななるあれ、
確かだって俺21年ぐらいの時にゲーセンであったっす
ね。20年って93年ですよ。
だから95年ぐらい？
95？ 何年ぐらいでも
俺今年40よ。
96、7年じゃないかな。
かな。
多分。
うん、まあ今ウィキペディアで調べればすぐ分かんないですけど、めんどくさいんで。
まあ20年
近く前。まあまあ20年近く前からある。
近く前からという、うんうん。でも今やね、
うん
うん、もう今のなんだろう、僕らより一つ二つ。人周り、うん、若い人たちは、
まあ多いですね、ほぼ通ってます ね、
ね、
うんうん、だから日本のクラブミュージックって、まあ、J コアとかもそうですけども、はい、まあ、ああいう音ゲーがなかったら多分衰退してたんじゃないかなと思うんですけどね、
あ、
うん、作り手が出てこないから、
なるほどね、うん、だから確かに興味を持つっていうのがいいのかもしれないですね、うん、
入り口として、
入り口として、
うんうん、
あれまあまあ話戻って、
うん、
ペ
ブラーですか。
ペブラー、
そこまで戻るんですか。
まあまあまあ音ゲーで、まあでも普通のなんだろう、ゲームミュージックばっかり聞いてた感じなんですか。
いやなんか J-POP、 ミスターチルドレンとかすごい好きだったんで。
あ、ミスチル、
はい、うん、周りも聞いてるんで、ええ、自分も聞かなきゃ的な、
うん、恋なんていわばエゴとエゴのシソゲームですか。
シソゲームです
よ。ちょっと一時期モノマネしたことありますか。
それは学生時代、はい、
そうですね、はい、高校の、中学高校の時は、うん、やっぱり、はいはい、
もう
J-POP とか
J-POP、
うん、はい、
J-POP、J-WALK、
J-WALK
は聞いてない。
そのなんだろう、中高の時代って、うん、自分の趣味と、うん、周りのクラスのやつらが聞いてるやつが合わなくて、なんか俺変なやつかもみたいな悩みとかってなかったんですか、そういうのは。
あ、逆に必死に合わせてた気
がする。合わせた。
うん、やっぱそういう世代なんだな。
まあ、どういう風に合わせたんですか。
なんかその、まあ、さっきも話したんですけど、うん、テープ交換したりとか
して
たん
で、
はいはいはい、なんかこう自分の好きなんだけれども、うん、ギリギリこうちょっとなんかあの、うん、周りの趣味に落とし込んだやつとかっていう、うん、やっぱそことかそういう感じにこう、うん、とか、
なるほどなるほど、うん、
逆にこうみんなが知らないような音源を知って、うん、そっちの方がいいなと思ったこととかない？
は、うん、ありますありますあります、はいはいはい、
例えば
そういえばあの 昔自分高校の時なんですけど、うん、あのまあ、パソコンゲームあったじゃないですか、うん、それで、はいはいはい、あの電波ソングってすごい流行ってたんですよ、うんうん、それがすごい自分好きで、あ
の、うん、もうちょっと砕いた言い方するとエロゲーのテーマソング
ってそうですエロゲーの時代があるんです
よ、ミコミコナースとか、
そうそうそう、全くそういう感じの、うん、さすがにそれ高校の友達とかに聞かせられ
ない、ちょっと惹かれますよねただね、面白かったあの時代、本当に、うんうん、あのどこのフォーマットにも当てはまってないむちゃくちゃな曲がいっぱいあったから電波ソングって
電波ソング、ね、
一時代気づきました
けど、ね、2000年代2000年頭ぐらい、ね、うんうん、ありましたね、うんうん、
そうかそうか、それで、はい、まあ、今の活動にちょっとつながってるところはあります、
つながってるかなと、うんうん、
うん、そうなんですよ、今モグラ周りとかって見てて思うのは、やっぱあの電波ソングから発生してきた、うん、そのなんつうんだろう、オルタネティブ感、うんうん、ゲームミュージックなんだけども無茶をやってるっていう、あ、うん、そこら辺の匂いはやっぱちょっとするんですよね、
なるほどね、うん、ルーツがもうそこにあるんだ、うんうん、
秋葉原と音楽の関わりとかね、こう、振り返ってみたら結構大変なことになりそうですからね、ね、うん、語り尽くせないと思います
難しいですよね、うんうん、
だから確実にシルバニアファミリーズは今その一角にいると、
一角にいる、
うん、本当ですか、いや嬉しいですね
秋葉原最先端
一角にいる、
うん、ありがとうございます、
ね、僕らモグラに出てる人たちはみんなもうあの媚び売ってきますから
そういうことか
いやまあ実際ね俺すごいと思うのよ、うん、あの辺は、うんうんうん、一番今の日本 の, その最先端って、うん、最先端って言葉はあんま使いたくないけどさ、うん、先鋭的なシーンだと思うんですよ、うんうんうん、メジャーに媚びてるわけでもなく、うん、独自にその新しい音楽を生み出していって、うん、あと、まあ、もしくは発掘していって、うん、一つのシーンが築き上げられて、うん、大勢の人間が集まってるわけじゃない、
はいはいはい、うん、
面白いと思いますけど、うんう
ん、まあだから僕世代がちょっと違う
そうですね、僕らまあおっさんなんで、ね、なかなかそのモグラに入っていけないんですけども、旗から見て批評することぐらいしかできないんですけどもモグラで1回しか出たことないから
CD とかを自前で作ったり、
うん、わーしてない
です、ね、あ、してないんですか、
はい、
あ、そうなんですか、
ネットレーベル、うん、
はい、
がメインで、
うん、そうですね、
あとはミックス CD とかに収録されてますよね、
あ、たまになんかあったりします、うん、
前以前ゲスト来てたワイパー、
ワイパー
DJ ワイルドパーティーの、あの、うん、モグラミックスとかにも収録されてます、ね、
はい、うん、でも自前ではじゃあもう CD はもう作らない、
いや怖いですね、やっぱり CD 作るのって、
でも今敷居低いよ、うん、
本当ですか、
うん、価格も昔みたいに何十万もかかるわけじゃないし、
ね、あ、そうなんですか、
うん、うん、
在庫を抱えてしまうっていうね、場所を取ってしまうっていうのはね、う
ん、あ、確かにそう、
うん、これねまたね自分で CD 作って即売会とかに出だすとまたね世界が広がるんですよ、
ああ、うん、なるほど、
うん、いろんな人と会えるし、
ね、ああそうですよね、
うん、きっと面白いですよ M3 とかコミケとか、
うんうん、確かに出してないとなんかそれで繋がれない人もた
くさん
い
るんですよ、うんうん、やっぱその何が面白いってコミケとか M3 で音源の渡し合いね、
う
ん、
そう、
あ、
うん、新作出すとみんな、
はい、
うちの方ですって渡し合いになるんですよ、
はいはいはい、
だから CD 買う必要なくなるって
勝手にどんどん入って
くる、新作がどんどん集まってくるそういう楽しみもあります、
そうですね、名刺代わりっていうかその場でバンと渡して、うん、聞いてよみたいな、
うん、この間それで本当リアルでやったんだけど、うん、あのクセモノレコーズっていう、
うん、
あのあれですね 3D Now とかあの辺がやってる、はいはいはい、あとチャーリーとかやってる、うん、まあ、新鋭の新しいレベルがあるんですけども、うんうん、そこのねベースコアっていう CD
ベースコア、
うん、欲しかったんですよ、うん、でああベースコア買いに行こうと思って、はいはい、ついたりつぶやいたら、うん、あれうちにあったなってあそうだもらったもらったって言ってあげましたよってついたり言われてごめんごめんって言って
あげましたよって言われるのなんかあれだな
ごめんごめんって言ってでもそういうことがたまにある、自分の欲しい CD がうちにあるっていうあんじゃんって
あとね2回もらうってのもあるよ、
あ、まあそれでもあるね、あ、
もら、も前そもらって、うん、次やった時に、うん、新作作りましたよ
ソシャルフでもらうっていう
そうそうそうそう
でも断れないですよね、ま
あ、でもこう、あ、俺前もらったよって言ったら相手がもう渡すつもりで渡しちゃったから、はい、なんか引っ込みづらくなっちゃって、うん、あ、じゃあ2万
誰かあげて、誰かあげて、誰かあげて、あるあるうちもあるそれ
あげてとか
よくある
よくあるでしょ、
あれが
ある2万円にある
あるあるバラチだ
そういうこともありますよね、
なんかちょっと CD 出したくなりましたね、
いや面白い、う
ん、
あのまあ、ネットレーベルもね面白いんだけども、いろんな人不特定多数の人いっぱい聞いてもらえるのがいいんだけど、ね、はいはい、顔が見えないいかんせん、
あ、はいはいはい、
リスナーの、
わかります、わかります、
CD を出すと直接買いに来てくれるし、あとまあ同じ活動してる人たちとつながりが持てるから、はい、一気にこう現実化を増す、現実味を持つんですよね、はいはい、うん、リアルなものになる
かもね、
うん、
映像とかはやらないですか？
映像全くできないですね。絵も描きたいなと思ってたんですけど、うん、あのトイザラスの絵みたいになっちゃうんで、
トイザラスの
絵、CM がのなんか幼稚園児が描いたね。
描きたい絵ってやっぱ虹絵、萌えっぽい。
そうですね、うん、
なかなか難しいよね。一時期テクノロジーは頑張ってたけどね、うん、諦めたのかな最近。あれは難しい、
難しい、
うん、できないですね、
うん、まあ、もう絵もなんか PV みたいなのもなんかそのいろんな萌え、はいはい、萌えみたいなのをひたすらカメラで撮影して、
う
ん、それをなんか1フレームずつ、
はいはい、
ブワーってこう並べる
クリック PV
みたいなふうにして、はい、転換少女になる人いっぱい出てくるん
ですよ。
ポケモンソード最大化やっちゃったよ終盤にはみたいな。
急にあいつ静かになったなと思った
ら、エルフェンビートのきつい部分だけこう1クリックワンフレームワンフレームでやってなんか赤いなってなんかグロいんだけどなんだろうなって新しいね、そういうのを作ってる日ないね、まだ
俺竹内力でやったけどね、それ
ああやったね
南の帝王の竹内力の顔ばっかりこう、う
ん、ババババババって
1フレームずつ並べてブルッいろんな竹内力の顔に変わるやつ
あれ俺好きなんだけどね、いまいち話題になんない
なんないね、うん、誰も好きじゃないんだよあれ。
なんだ、力プロジェクト人気ねえのかな力プロジェクト面白い作品いっぱい出てるぞ、
うん、VC には興味ないって、うん、ああいうそのなんだろう、あのクリックハウスみたいなの作り方って、あれよく聞くと、
はい、
サンプリングの並べ方にも秩序っていうかルールがあると思うんですよ。
ああそうですね、
実はなんか無秩序のように並んでるように聞こえて、ちゃんと考えられてるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
うん、
そうですね、なんか大体その、うん、自分が曲作る時って、はい、あのアニメまず最初に、うん、作ろうと思ったアニメを、うん、あの最後まで見るんですよ、
うん、
絶対に、
うん、でああ最後って1話だけじゃなくて、
はい、
もう全シリーズ見ちゃう、
はい、すごい
なんで最新のだから逆に言うとアニメ作れないんですよ、あの全部見終わってないんで、
う
ん、
あそうか
あのどういうところが大事で、う
ん、完結してるアニメじゃダメだ
な、ストーリーで、であのまずその全部見た上で、うん、でまず1話に戻るんですね、うん、1話って一番大事だと思うんで、うん、でなんか伏線になってたりとか、うん、あとこういう風なあこれは実はこういうあとでつながるなってセリフをまず抜き出してきて、うん、でそれをこう、まあ、ぶった切って並べていって、うん、そうですね、基本でもあのやっぱ音がいっぱい入ってるところ、うん、例えばあの後ろの BGM が超出てるところとかを使うと結構
混ざっちゃう、
混ざっちゃうんで、なるべくそういう静かなところ
を探さなきゃいけない、
セリフだけの部
分をバチバチ切ってきて、で基本あの自分ピッチベンドしないで、
うんうん、
あのそのままあの素材をなるべく使うようには
して、
うん、でなんかそれをこう並べていってキーに合うようにうまいことやって、
うん、
ペロペロペロペロやってると、うん、なんとなく曲っぽくなってくるんで、
お
それにコードを合わせてベースつけたりとか、
手法から生まれる音楽、
なるほどね、
あそうですね、
うんうん、アニメを見ることも曲作りの一環ですよね、
うん、
そうです、あでもあ
最後まで見るっていう言葉だってもうディグってのと一緒ですよね、音源を、うん、
感想文みたいな感じなんですよ、多分
感想文、
うん、
あ音の感想文、
はいはいはい、こういうのを、うん、見て面白かったですっていうイメージが強いかもしれないですね、う
ん
う
ん、なるほどね、それ切り刻んで返すっていう
新しいですね、
新しいです、
ね、未来の音楽です、
未来の適当だよ、未来の音楽だよ、ね、
うん、
なんか自分で録音はしてないですか、
しないですね、
しない、
はい、うん、うん、そういうのもやってみたいと思うんですけど、うん、やっぱ飽きちゃう、
まあ、でもアニメ縛りというわけではない、
そうですね、別に縛ってるわけではないんですけど、
うん、
まあ、機会があればいろいろやってみたいなとはあるんですけど、うん、やっぱ
西部警察とかね、ダイモンの声だけで曲作ってみた渋い声の細切れが
聞きたいんだそれ、うん、聞きたい、
でも西部警察ちょっと全部見なきゃいけなくなる
すごいことだよ
トロさんで作ってよとかない
オリエンハッカチョウ作ってよ、
ミトコモで作って
よ、ミトコモで作って
よ
ライフワークになっちゃいます
ね、大変だよミトコモは一応終わったのか、でもあれは
公室アルバムで作ったよとかね
公室アルバム作っても面白くなさそうだな、
大変だよあれナレーションしか入んないですから
三国志で作ったよとか
大変
変ですよ、ね、
大変だな、なかなか業の深い作り方です
よ、ね、業深いですね、
一、うん、曲作るまで全て見なくちゃいけない
っていう、宗教っぽいですね、
もう礼儀として
礼儀として、は
い、礼儀として
礼儀として、
でも元レタに対するリスペクトっていうのはね非常に大切です、
大切ですね、うん、怒れた、怒られたこととかないですか、元ネタの人から。
いや逆に怒られたいですよね、
怒られたい、
元ネタの人も分かんないよね、はい、多分ね、
そうですね、一応でもちょっと分かるように
はしてる
とかする時もあるんですけど、う
ん、あれって確かね、まあ、音楽だったら4小節以上メロディーが同じだったらパクリってことになるんです、盗作ってことになるんですけども、音源ってどうなんですかね、
本当はね 0.1 秒でもダメなの、
本当はダメなのか、
あの原版権っていうのが
ダメ、あそっかそっか、
で4小節ってもそれ結構ね噂で、うん、なんだろう、メロディーの並びがジャストラックに怒られるみたいな話だと思うんですけど、録音物は全部原版権っていうのがあって、
そうだね、
0.01 秒でもダメなのはダメっていうのは、まあ厳密なあれなんですけど、そんなこと言ってたらね、
何もできませんよ、何もできませんよ本当に、
とはいえあの5分サンプリングしてやれってなってくると
バーッと
そうそうそう、お前下の曲やんけこれ
昔のハードコアとかでありますけどね、シドビシャスのマイウェイ一生あれワンフレーズ丸々使ってるとかってマイウェイで終わってドンドンドンドンって
昔作りましたよそういうこれね、カラテクノのね一番最初のねカシッと出したアルバムでね、うん、あの最後の曲でね山崎正義のね、うん、あのいつでも君が、ね、近くにいる、うん、あれね、あの曲のねワンコーラス全部サンプリングして、うん、サビ終わった瞬間にキックが、うん、キックが入ってくる
昔そういうのなんかあったよねいっぱい
2分ぐらいずらーんと、うん、なってるんですよ、
う
ん、
完全アウトじゃないですか、
アウトなんだけど、いや当時は96年ぐらいって、うん、ハッピーハードコア流行ったじゃないですか、うん、なんかあのヘイジュードのハッピーハードコアとか、うん、いろんなサンプリングものが流行って、うん、いいんだ別に、うん、
よくないよ
だって形だって、ね、アナログで
昔のハードコア多かったな、うん、アニソンでもさテレビカットのさ、うん、あの短いバージョンあるじゃん、はいはいはい、あれ丸々流してからドーンドーンドーン
そうそうそう、
まずその原曲を先に流しちゃうっていう
だって1秒やるも1分やるもやったことには変わんない
んだけど
、一緒ですよ、
露骨っていう
露骨怒られるときは一緒ですよ、それ、
なるほど、
やってもいいんじゃないのかってね、うん、思って、
本当はダメなんだけど、まあまあまあ、
ダメよ、
同時だからね、
そうそういうことをしてましたね、う
ん、クラブミュージックはブートっていうのは欠かせません、うん、
ブートが文化を作ってきたからね、サンプリングとかやっぱりね、うんうんうん、サンプラー面白いですもんね、
まあでもどうなの、我々世代は多分サンプラーのそのなんだろうに対する見方が違うと思うんだよね、
う
ん、
あそう、
我々はほらサンプラーってすげえのが出てきたって、うん、そのまんま録音できて曲に使えるっていう魔法の箱だったわけじゃない、うん、
魔法の箱年を感じます
魔法の箱ですよ
魔法の箱ですね、うん、
でも、うん、もう我々世代だと、はい、うん、物心ついた時からもうサンプラーっていうのはあるわけじゃないですか、
う
ん、はその楽器として、
は
い、うん、別にそんなすげえとも思わなかった、
うん、逆にサンプラー以外で何どうやって曲作るんだろうみたいな感じ
ほら
でしたけど、
まあ、我々は生まれた頃にサンプラーは一応あったことあったんじゃないの、
いやなかったよ、
フェアライトとか、
フェアライトだって俺らが多分10歳とかそんぐらいじゃない
そうか、80年代入ってからか、う
ん、俺ら生まれてこないはなかったね
メロトロンとかそういうのがあった
メロトロンはギリギリあったかもな、
ギリギリあったね、
でもあれサンプラーじゃないからねあれはいっぱい入ってるテープレコーダーだから
すごい曲だろってメロトロンあったじゃん、
一音一音に録音していかなくちゃいけない
すっごい曲だろって言ったサンプラーとは言えない、
あれだよ理屈っぽい
すみません極端すぎました、
極端すぎ、
まあ、サンプラーとしてこうなんだろう、うん、あの赤いの S シリーズ S612 とかね、うん、昔のやつとかって86、7年ぐらいです
よね、うん、やっぱ憧れがあってありましたよ ね、みんな S900 を買ってみたりとかね、
そうおっさん話するとやっぱりアートオブノイズが使い出したとかね、うん、ZTT レコードとかしてます、う
ん、いやすいませんわからないです
80年代の
先鋭的なねインダストリアルテクノ、
トレバーホーン
テクノじゃないか、まだあの頃
テクノじゃない、
うん、インダストリアルミュージックだね、
うん、そう、うん、そっから88ステートを出してテクノの流れになっていくっていうね、うん、
ブリープハウスとか言われたりとか、
ね、それも90年代入ってから、ね、
90年代入ってから、
ね、そういう流れがあって、サンプラー、うん、まあ、サンプラーってなんだろう、でもテクノが流行ってから一旦使われなくなりますよね、
俺はね KLF でねサンプラーってすげえと思ったのよ、
うんうん
うん、ただそのより電子音に寄ってったんだよね、うん、テクノが、
今、シルバリアンさんはトイレに
すごいですね。あのさっき収録前に、はい、収録中トイレ行っても大丈夫だよカットするからって言ったら本当に何も言わずに行きましたびっくりしましたね
今ゲストのいない席に、ビールが運ばれて
きました。運ばれてきて、はい、ま、いや回しておきましょう
帰ってきました、ね、
はい、え、お帰りなさい。
あ、すいませんちょっと席外しちゃって申し訳ないです。
フリーダムですから。
フリーダムですから、
はい、ありがとうございますね、はい、
そうですね。テクノブリープの方に行って、まあ、そのより電子音をこうフューチャーした音楽っていうのが、うん、まあ、今のテクノ。そうかな。そうだね。サンプリングメインじゃないよね今のテクノって。
サンプリングメインじゃないですね、
うん、変な音をいかにこうシンセで出すかっていうシーンになってるよね、うん、
サンプリングしたら怒られるって時代になりましたから。そりゃ
そうですね、う
ん
う
ん、だって90年代の頭とかサンプリングの時代ヒップホップとかってオールドスクールなの。
そうです ね、
ね、サンプリングしまくり、テクノでもサンプリングしまくりの時代で、うん、まあ、ジャングルとかそっから生まれるわけじゃないですか、
うん、あ、そうですよね、
うん、サンプリングガンガンしてブレイクビーツをベタで回すみたいな、ね、それサンプリング文化なんですけど、うん、なんだろう、サンプリングで訴訟とかって90年代後半にガンガン
よくありましたね、ね、まあ、今でもそれに負けずにね、うん、ファットボイスリムであったりとかプロディジーとかはサンプリングして、もちろん許可取ってますよ、メジャーですから許可は取ってるんだけども、うん、サンプリングを軸にして曲作ったりとかしてますよね。
許可取らずにサンプリングした人たちが揉めに揉めて、うん、でヒップホップとかでもそのリズムマシーンの素の音とかになって、はいはい、どんどんなってきて、うん、でサンプリングして昔のソウルミュージックものまんまのやつとかってなくなる。
もちろんそっちの方が健全なんですけどね、ま
あ、なんですけどやっぱりサンプリングのどっから取ったんだよっていかがわしい感じが、
はいはい、一つの表現手法としてね、
そうそうそうそう、う
ん、なんか元ネタ探すみたいな楽しみあります、うん、
あります
な。再構築みたいな、うん、バラバラにするっていう、うん、やっぱ僕もそれ好きなんですけどね、うん、ここで曲をちょっとシルバニアさん の、ね、
あのクリックハウスというのはどういうものなのかっていう、
はい、
聞きたいと思います。
そうですね、コミケで、はい、あのピングレーベルさんっていうレーベルさんから出した曲なんですけど、これはあの今もうダウンロードができるんですね、フリーで、はいはい、でチャットは多分あのじゃあ、うん、あのポッドキャストの紹介記事に URL 載せてもらって、はい、
そうです、
ね、はい、
う
ん、で、あの和物っていうテーマ
で、和物、
はい、があったんですけど、うん、まあ、自分考えていろいろと、
でも物といっても広いです
ね。そうですよね、うん、まあいろいろ考えたんですけど、結局自分がアニメーションをもう軸にやってるんで、うんうん、あのもうこれ自分の曲普通に出したら和物にならないかなって思って、うん、でそれで普通にまあ自分の曲を作ったっていうことなんですけど、うん、
なるほど、
はい、うん、
じゃあそれをクリス・ペブラ風に紹介お願いします
まあ引っ張る
え、うん、じゃあ何ですかね、シルバニアファミリーズですか、
はい、
じゃあシルバニアファミリーズで、仲良し小良しどうぞ
どうぞ。
はい、はい、仲良し講師、
はい、はい、仲良し講師聞いていただきました。
これがクリックハウスですこれが最先端のクリックハウス、
ね、クリスペプラっぽかった。
本当ですか？
ぽかったぽかった。
英語で喋らないと見た甲斐がありましたね、うん、
ペプラってた、
結構
ペプラってた、
ペプラってた、
ペプってた、ペプラニアンファミリーズな、
ペプラニアンファミリーズだった、ね、
それいけるんじゃないかな。
いやそうですね、難しいですね、やっぱり声の職業の人、うん、すごいですね、
そうです
ね、すごいですね、うんうん、あのライブとかってやってらっしゃいます、
はい、ライブそうですね、うん、まあ、去年だと、うん、あの大ネットレーベル松本ハイというルームでやったやつ、うんうん、そうですね、それとか、まあ、ちょこちょこやってはいるんですけど、うん、まあまあたくさんやらないとかできないですね。
あ、そうですか、は
い、ライブのたびにやっぱ音源作んなきゃいけない、
うん、あ、真面目だな、うん、
ので
ライブテイクを作る、
うん、まあ、ライブ、そうですね、はい、
ライブ用の音源を作る、
ライブの音源を、
はい、うん、作って、うん、CD に焼いて、うん、CD に入れてボタンを押して再生するっていうスタイルなんです。
ボタンプッシャー、
はい、ボタンプッシャーです、
ボタンプッシャー、
はい、完全に。でも、うん、ソラーに行った時にスクラップッシャーも全く同じ方だったんで、
そうですよね、
逆に俺スクラップッシャーと同じライブの仕方をしてるかなって自信が、
うん、ここにいる3人とも全員ボタンプッシャーです。
ボタンプッシャーだから僕はボタンすら押しませんから。
押してもらう、うん、
今日やる曲4曲焼いて、はい、バグちゃんエクストリームハードだったら DJ バグに渡して、はい、じゃあこタイミングで出して、はい、ひどいよな考え。最低だよな。音源も CD のまんまだしな。
ボタンプッシャーですよ。も
うじゃあ絶対失敗しないですもんね、あれ、
う
ん、
ボタンプッシャー。いや、たぶん失敗する。
え、本当ですか？
あの、うん、あの
ね、違う曲が出たりとか、
あの歩いてるうちにコンセントから抜けたりとか。電源が抜けたり、
物理的な。
そう失敗します。あとね、あ、僕映像出すじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で映像って、まあ、僕 Windows 使ってるんですけど、はい、まあ、有名なソフトを使って、映像と、音声を同時に出してるんですよ。
はいはいはい、
あの Windows メディアプレイヤーっていう。
おお、知ってます知ってます。
あれは有名ですね。
あれ結構高いでしょ。
結構高いらしいですよ。それをなんと無料で入手してね。
それ割れずじゃないですか。使われますよ。
やばいっすね、
ロシアの様から。あれいい、クラックされてるんですか、キジルとかついてるんですか。
わかんない、なんか手元にあったんですよ。
それは犯罪に巻き込まれてますよ。
やばいっすね、
うん、ウイルスとか入ってくる、調べてもいいっすよ。
でもたまにミスすることがあって、
それはあれでしょ、クラックしてるやつが割れてたからですよ。
再生するじゃないですか、うん、で僕全画面で映像出すでしょ、うん、でなんか曲ごとに MC 入れようとして、うん、こうと止めたりとかするわけですよ、うん、はい、スペースキーを押したら止まるんで、もう一回スペースキーを押したら曲始まるんですよ、
はいはい、
便利ですね。でも
ね、変なとこ押したらね、うん、あのね、全画面からね、デスクトップ表示パンと戻ってスタートってボタンがね、あの出てしまうんですよ。
それはちょっと製品も買った方がいいですよ。
なんかね、アイコンが並んでてね、マイドキュメントとか、ね、
エロ動画とかフォローが出てくる。
ゴミ箱とかが、ね、ライブ中に映ってしまうんですよね。
それもまあ、それもあのなんだ、VJ の一部だって言ってけばいいです。
VJ の一部、こういうインスタレーションだって言って。
ゴミ箱踊り出すとか。
空間プロデューサーだぞ、俺は。
映った時点でゴミ箱クリックして踊らせてみるとか。
今日捨てたゴミはこんだけだ。ゴミ箱を空にするとクリックしてクシャーって音出してみたいな。うわクシャーって言った。
クシャのタイミングで手を挙げてください。
クシャにディレイかけたらクシャクシャクシャクシャクシャクシャクシャ。 DJM850 でクシャクシャ
パンパンパンパンって。
電源落としたんだ。
電源落としちゃった。いや終わりです。
それね、ダットゾルとかやってたぞ。なんかね、あの人映像出さないのに PC 持ってきてるんですよ、うん、ライブで。
かっこいいのかな。
うん、あの人だってポン出しですよ。ボタンポッシャーなのに PC 持ってきて、うん、画面見ながら。
あ、でも俺それ一言言えない、俺もそれやってたもん。で最初ノート PC で、うん、俺もね Windows メディアプレイヤー使っててね、うん、悪い よくないなと思ったんだけどね、うん、まあ、Windows メディアプレイヤーで曲をかけてて、で、あの5、6回やったかな、うんうん、5、6回やって1年ぐらいやって、うん、最終的にあのオーガナイザーの方が言われたのは、うん、CD の方が音がいいんで次回から CD でって言われた。
身も蓋もない。
Windows XP とかって、うん、最初はあの初期状態ではなんかクリックしたらカチッカ
チッととかで、ね、出るじゃないですか、うん、で、ミスったらポーンって警告が出てるじゃないですか、
昔ライブのストリーミングとかそういうのやってましたよねネットラジオ聞いてるとカチッカチッ
ダットソイドさんがね、うん、そのままライブをするんですよ。別に映像も何にも映ってないのに、うん、曲終わったら無音になって、
はい、おーって
すごいですね。なんか知らんけどね、うん、1曲終わったらね、うん、2分ぐらい無音になるんですよ。
かっこいいや
その間って音だけしてて、うん、たまにポーン
すごいアンビエントテクノだね
インスタレーションインスタレーションあれは、
うん、DJ の機能でこうディレイかけたりとかして、うん、
いや一人しかいないから素であ
そのままですか、
まあまあ、何にもそれですフォローも何もない何もないです。クチクチポーン
すごいな家でやれって感じだな
そういう
ダットさん何してるんですかね今ね。最近あの奥様が書かれた漫画を読みましたけども、うんうん、大変そうだなと思いましたけど
大変そうな漫画ですね、は
い、ダットソイドが漫画にっていうあの気になった人は探してください
はい、ということで、はい、そうそう告知の時間になってきましたので、ま
あ、そうですね全部この辺にしておいて告知に行きましょう。
はい、
はいはい、シルバルファミリーズからまず
突然告知の時間になりました、
はい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください
今日は2月の4日
2月の4日すみません段取りなくて3月の、はい8日8と9、
はい、
に、秋葉グっていう秋葉原のバグースっていう、うん、ちょっとネットカフェ脱場みたいなとこあるんですけど、うんうん、そこであのイベントがありまして、
は
い、
秋葉グ
秋葉グはい、はいうん、で自分は8日の前夜祭が8日で、はい、9日があの本祭みたいな感じになってて、うんうんうん、で他に立ってるのがですね、クォーター330とか
あれはクォーター330って読むのが正しいんですか。
はい、
あの
人ららしいっすね、まあ、みんなキルタって言ってんでキルタでいいんじゃないかな。
キルタが正しいと思ってた
みんな読めないっていう、
ね、読めないです
、はい、すごい、は
い、
秋葉原の、う
ん、秋葉原っぽい人たち
が、はいはい、
人たちが
結構根深い感じの人が多い。
根深い、
なんかモグラ界隈というよりもっとこう秋葉原に、うん、
豪が深い、
豪がそうですね、うん、カルマ背負ってるやつらがたくさん出ると思うので、うんうん、ちょっと面白いイベントなんで、うん、ぜひぜひチェックしていただければ、ね、
毎日ドスパラに通ってるような
ドスパラってまだ
あ
った
っけ。近いと思いますよそっち系だと思います、
うんうん、メッセサンウォール育った育ったメッセサンウォールが2011年10月で、うん、倒産したら知ってます。
えあなんかありますよね、
なんかトレーダーっていうところに吸収されちゃったらしくてもうないらしいですよ。三王は
ないんだ、
うん、
だいぶ様上がりしますもんね今
ね。 T ゾーンもないですもんね。
なくなりましたね。
PC サクセスもなく
なくなりましたね。
どんどん消えない。クレバリーはなくなったんでしたっけ。
クレバリーもこの間なくなったのか
ですよね、うん、
マーハポーションもなくなりましたから、
ね、マーハポーションなくなりました
ダメだ
だいぶ前で相当前で
相当あれもないんだマハポーション。
あと山際も投げる場所。
山際ちょっと最近になったね、うん、そうですか、
はいはい、まあ、根深い人たちが集まる秋葉グ、
はいはい、ぜひともそうです、ね、スーパー秋葉グスーパー、
秋葉グスーパー
千代田海藻ってまだあるんですか秋葉原。あれ
あれどうだっけ、
まだあるのかな。
千代田海藻って何、俺分かんない、うん、
あのねすっごい古ボロボロのね、うん、なんか木造の掘ったて小屋みたいなところで、うん、看板がなんかステンレスの、うん、鉄の看板で、
はいはい、
筆の文字で、うん、千代田海藻わかめとかなんかおろし
いやそんなの分かるはずねえし
秋葉原名物なんですよ。
そうなの
名物、うん、長い間千代田海藻ってなんか今 UDX ビルとかね、
うん、
あの大ビルとかあったあたり、うん、昔はバスケットボールの
あコートありましたよね。
あったじゃないですか。
ありましたありましたありました。
ノリ屋とか
ノリ屋え去年末
なくなった。
去年末まであったんですか。ほら
海藻売ってたんですかじゃあ。
え何やっぱその海藻が箱に入って箱にはサングラスの男がこう印刷されてるんですか。
クロートシコですか。
秋葉っぽい売り方してます。
秋葉っぽい。られる。
秋葉魂が
すり崩れられる。去年末まであったってことは相当ですよ。
うん、じゃああの辺のまあ海藻マニアはみんな集まってたんでしょうね。
海藻マニア。
新しいノリ入ってねえから
なんか昔でもあの辺はなんかそういう食べ物のよ集まるなんか市場っていうか、
あそう
あまあそうでしたね、
うん、だからその一部なんでしょうかね。
うん、
海藻っていう
海藻、千代田海藻なくなりました。
なくなりました
。いよいよなくな
りました。今
エイジさんが、あ本当だ、千代田海藻って書いてありますね。
千代田海藻、
あ
これね、IT の見たことないんですけど、
うんう
ん、もう完全に取り壊しなんですか。
本当にビルの谷間にあったんだね。
そうそうそう、ビルの谷間にあるんですよ。
うん、細長い建物だな。
すご
っ。あったんですよ。
すごいですね。
うん、おお。
はい。
もうない。はい。まあ、その千代田海洲もなくなり、
今用意してまいりました、
うん、はい。新しい秋葉原がどんどんこうね。
何そのコメント。
千代田海洲がなくなったのを機にこう新しい秋葉原がどんどんこう果たしていくという。
町づくり委員会みたいな。
町づくり委員会。うん。
はい。ということで、
これ何の話
なんですか。3月の8日と、9日で秋葉原のバグース、
はい
はい、やります。
ぜひとも
ぜひとも
面白いです、
は
い、
1ヶ月先ですけども皆さん覚えててください。
はい、
はい、
続いてバブルビ
ー。バブルビー、まだしばらくないんですが、
はい、
そうですね、今までいいかな。2月4日ですね、今のね。
はい、
はい、今のところは大丈夫でございます。はい、特にありません。
特にありません、はい。じゃあミディの方から、しつこくて申し訳ないですけども、はい、MFC ボリューム1ウルティメイトスピードゴアサミット、
うん、
全世界から最新のスピードゴアが集まってる、
うん、
コンピレーションを、はい、ミディア監修しました、うん、現在発売中ですね。もう2月ですから、はい、Amazon HMV、はい、タワーレコード、はい、マハポシャ、今のところ使ってます千代田海藻
千代田海藻でも売ってる。
千代田海藻でも売ってますよ。
それやばいな。
メッセサンフォーでも売ってます。
サングラスの男のシールがついてる
って、もちろん僕ですけどね。
売ってるというね、
はい、はい、サングラスは男が目印です、ジャケット。そっからね、今日また1曲かけてお別れしましょうということで、うん、
はい
はい、今回はどうしようかな、うん、じゃあ DJ ムタンテって読むのかな、ミュータントなん、うん、あのね、スペル的にはミュータントなんだけど、なんかの動画でムタンテって発音されてたような気がするんだよな、
うん、
まあ、DJ ムタンテ、ミュータント、うん、クロスオーバーという曲をかけながらお別れしましょうということで、
はい
はいはい、
では、シルバニアファミリーさん、また来週も、
また来週も後編でよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
てなわけでまた
次回。
先生。Good.